おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はですね、たたりの話なんですけど、今日の話はインターネットで見てる方とか、フェイスブックで見てる方はですね、あるいは、今日来られている方もぜひ拡散してください。バズらせてほしい話です。日本中に聞いてほしい。もうあらゆるメディアでこれを拡散してほしいと、本当に、さよならキリスト教っていう話をしてるんですけども、日本からキリスト教がねなくなってしまうんじゃないかと、教会もどんどん減ってるし、高齢化もしてるしですね、本当にこのままいくとキリスト教がなくなるんじゃないかということですけど、キリスト教がなくなって困るのは日本なんですよ実は。今日はその話です。キリスト教がなくなると日本人が困るっていう話なんですけども、そもそも日本人は何を信じてるのかということですけど、これまでもねいろいろお話ししてまいりましたけど、結局何でもいいんですね。矢をよろずの神々ですから、イワシの頭でもいいか何でもいいから信じればいいんだと。特に何ということはないと、で信じて、あるいは拝んで、いることの理由というのは目的があるわけですけども、一つは、ご利益ですよね。ご利益、いいことがあるように、家内安全、商売繁盛、交通安全、何でもかんでもいいんですけど、とにかくご利益があるようにということで、ご利益のありそうなところを、いろいろ巡ってはお祈りをするわけですね。で一方でね、それだけじゃないんですよ。もう一方でたたりを恐れてるんですね。でご利益の方もそうだけども、実はたたりも信じてるんです。たたられると、つまり良くないことが起こる、良いことが起こりますように、そして良くないことが起こらないようにというですね、この両方を、願ってるわけですね。またご利益が来ますようにと、でもたたりは来ませんようにというですね、この、二者択一ですけど、日本人の信仰っていうのは結局もうこれに尽きると思います私は。何でもいいからいいことがあるようにと、で逆に悪いことがあったら何か悪いことがあるかもしれない、それはたたりだと、何かのたたりで悪いことが起こっている、でたたりが起こりませんように、あるいはたたりが静まりますように、たたりませんようにっていうことをですね、この21世紀になってもやっぱり相変わらず、多分ですね、99% ぐらいの人はたたりを信じてるんじゃないかと思うんですよね。たたりでインターネットでたたりはないって検索しても出てこないんですよ。誰も言ってないですよ、たたりはないと。多分たたりはないというとたたられるって心配があるんですね。こんなにはっきりとたたりはないって宣言できるのは本当に、わずかな人ですね。クリスチャンぐらいしかいません。クリスチャン以外の人はみんなたたりが怖いんです。だから神社とか、祠とか、何かを祀ったものがそこにあると、建物を建てるときにそれ動かさないんですよね。有名な大野町にインターチェンジがあって、降りたところに大きい鳥居があるんですけど、道路をまたいで鳥居が立ってるんですよ。あれ鳥居動かせなかったんです。鳥居動かしたら立たられるから、で東京のど真ん中にですね、平野正門の首塚っていうのがあるんですけど、大手町かどっかにあるんですけどね、そのままあるんですよ。で動かせないんです。下手に動かすと平将門のたたりが来るからですね。そんなもん死ぬほどありますよ、本当に山ほどある、それぐらいやっぱたたりが怖いんですね。で私も今回たたりについて調べました、結構詳しくなりました。でおそらくね、たたり怖がってる、みんなたたりのことあんまり知らないでしょ。でまずですね、まず調べるのはウィキペディアですけど、ウィキペディアにこのように定義されてました。たたりとは神仏や霊魂などの超自然的存在が人間に災いを与えること、 またその時に働く力そのものを言う。人間社会の法則や論理では制御不能な出来事が起こった際にそれを強大な霊力の発言であると考える解釈説明というですね。さすがにうまいですね。その通り、その通り。まあ、特にこの人間社会の法則や論理では制御不能、説明不能というか制御ができない出来事が起こった時にそれを何かのたたりと考える。何かのたたり、まあ、一番はやっぱり災害ですね。自然災害、雷とか今回の地震とか、大雨とか、それは何かのたたりだろう、もう個人的なことでも何か事故が起こりました、何かのたたりだろう、とにかくそういうネガティブなことが起こるとそれを、まあ、目に見えない何らかの、まあ、超自然的な存在のたたりだと考える。でこれはですねよく私お話ししてますけども、この良くないことが起こると人間の、これは実はこれ日本人だけじゃなくて洋の東西を問わず、自然に考えることは何か原因があるんじゃないかと思うわけですね。で原因がはっきりすると、あ、じゃあ仕方がないなと思えるわけですよ。その納得をするためにたたりはあるんです。こんな目に遭うのは仕方がないなと、あそこでどっかの神社を通った時に素通りしたから、今日ここでつまずいたんだとか、神社出るとき必ず神社の方向いてお辞儀して出ないといけないですね。あれやらないとたたられる。知らないでしょ皆さん。知らないでしょ。僕も知らなかったんですけどね。でもそれは結局なんか目に見えない力に背いたらたたられるっていう、ね。でもその良くないことの原因を探したいというか知りたいという人間の、まあ、根源的な欲求みたいなのがあるんじゃないかと思いますけども。でもともとたたりっていう言葉はですね、これも私今回調べたんですけれども、そもそもは神がその姿を表すことや特定の人間に憑依する、乗り移って託宣や予言を下すことを意味したそうです。知らなかったでしょ。僕も知らなかったんですけど、青森県の津軽半島ですかね、にイタコっていうのが今でもね、だからこう何かが降りてきて、それから沖縄行くとユタっていうのがいてね、やっぱ同じようになんか降りてきて、で状態をたたるとそもそも言ったそうです。でたたるっていうのは立ちありというですねいう言葉の複合形じゃないかということを専門家は言っておりました。まあそれは どっちでもいいことなんですけども、でもたたるっていうですね。でたたりの発展なんですけど、たたりのまあ、文献によるともう古墳時代からあったそうです。昔から、まあ、大昔から日本にはそういうこのたたりというか、まあ、言葉はもうちょっと後でしょうけれども、その現世に恨みを抱きながら死んだ者などに対してはそのたたりを恐れて特別な葬法を、まあ、亡くなった時にその遺体を葬る、特別な形で葬ったり、あるいは供養をして、その、まあ、現世に恨みを抱いた人の恨みが及ばないようにしたということは記録にあるようです。怨霊というのがね結構昔からあるんですね。でそれが発展したのが平安時代の前期だそうです、はい、ちょうど今 NHK でやってる源氏物語、ね、源氏物語は怨霊の本なんですね。まあ皆さんあんまり知らないと、僕もあんまり知らないんですけど、でもなんか今ちょうどテレビでやってるところはなんか自分の奥さんが死んだその怨霊のせいでお前 のいろいろうまくいかないんだって天皇に言われて天皇が出家するっていうあの話が出てますけど、御霊信仰っていうんだそうですね。御霊信仰っていう、死者の恨みや怒りを災禍災厄や危害の原因とするたたりが意識されたのは平安前期であると。でなぜ平安前期にたたりがまあ、非常にこう広まったかというとですね、政権力闘争、
関わってるんです、はい、
結局その古代の時にはそんなに権力闘争とか、まあ、やってもね殺した殺されたですけど、平安時代になると、まあ、ご存知のように、まあ、天皇がいたり何とか大臣がいたりして、お互いにその権力の差を奪い合うわけですね。そういうことが始まる。それで気に入らないやつは殺すとか、毒殺するとか、いろんなことをやって、権力の座から追い落とすわけですね。でそういうことが多発するわけです。繰り返されていくわけです、まあ、旧約聖書を見るとね、ユダヤ人も似たようなことをやってますけど、まあ、世界中でそういうことをやってるんですね。権力を持った者はそれを誰かが奪うと。でただその後何か良くないことが起こると、きっとあれ毒殺したせいだとか、あいつに何か悪いことしたせいだということで、まあ、加害者に起こった不幸をたたりとみなすとですね、まあ、源氏物語、そういうのが描かれていくわけですね。だからこの政治の話とたたりはすごく密接に結びついていくんですね、この平安時代以降ということのようです。で、まあ、今まあ、もうすぐ受験のねシーズン終わりますけど、まあ、受験といえば菅原道真ですね。菅原道真、菅原道真は実はたたり神の代表なんです、代表格なんです、はい、ご存知でしたかね。で、まあ、学問の神様と今は知られてますけど、もともとはですね怨霊の権化だったんです、はい、怨霊の神ですね。でなぜかというと、菅原道真という人は中級貴族の出身だったんですけども、その才能を買われて、歴史で皆さん聞いたことあると思うんですけど、醍醐天皇に、まあ、採用されて右大臣まで上り詰めるんですね、非常にまあ重用されて、で、そうでもないやつが重用されると絶対それを恨む、ね、あるいはそれに対して嫉妬する人が出てくるわけですよ。で菅原道真の嫉妬に出世に嫉妬したのが、藤原の時平という人だそうです、はい、藤原の時平が、まあ、残言を要しましてね、残言というのはその良くないことを、まあ、嘘を言って、相手を追い落とす言葉を残言というんだそうですけども、でこの醍醐天皇に、要するに醍醐天皇に、天皇陛下、その後天皇陛下と言ったかどうか分かりませんが、醍醐天皇、あの菅原道真は、別のやつを天皇にしようと思ってますよと、あなたを追い落とそうとしてますよというようなことを、まあ、嘘をついた。で醍醐天皇それを信じちゃって、菅原道真を太宰府に送ったんです。九州の太宰府、東北の太宰府ね、太宰府天満宮ってそこにあるわけですけども、で2年後に、そこで死んじゃうんです道真が、まあ、そこで死んで、まあしょうがないなっていうなら、まあ、それで話終わるんですけども、その後怪事件が勃発するわけです、はい、この道真を、追い落とそうとした人たちがですね、次々に死んだそうです。で5年後こう道真を裏切った弟子がいるんですね。道真の弟子だったのに、裏切って時平側についた藤原の、なんて読むんですかね、これ菅根ですかね、ちょっと調べてください、に雷が当たって死んだそうです、ダーンと雷が当たって、で時平も39歳で急死してる。で時平の妹、これもなんて読むかな、恩子か金子かな、が産んだ芳名親王というのが、21歳の若さで死んでる、などなど変死が続いてる。その後もなんかみんなで集まってる時に雷が落ちたりしてですね、で菅原道真は雷神と呼ばれます。菅原道真の怨霊が雷になって落ちてると。で醍醐天皇はこれはやばいと、道真のたたりが起こってると、そう思ったんですね。で、それをどうしたらいいかという時にですね、多治妃の綾子という人に道真の霊が乗り移りまして、まあ、これが本来のたたりですけども、で自分を祀るように強く求めたんだそうです、そもそも変ですけどね自分を祀れって言ったんですよね。でそれを聞いた醍醐天皇が、平安京内に北の天満宮を創建する。北の天満宮っていうのはその菅原道真の怨霊を鎮めるための神社。で この菅原家はもともと頭がいい人たちで学問一族だったので、この北野天満宮を管理することになったんですね。で、後々この菅原道真の関係する神社は学問の神様になったんです。はい、合点していただきましたか。なんとですね、菅原道真を祀る神社は、ね、1万2000社あるそうです。日本中にある、この近くだと有名な豊富天満宮ね、太宰府天満、なんとか天満宮でつくのは多分ほとんどそうです。で、そう天満宮ってつかなくても道真を祀ってる神社はたくさん、なぜかというと道真の怨霊が怖いから、ね、だからこの21世紀2024年に菅原の道真の怨霊まだ恐れてるんですよ。しかもそれもそのあれですよ、本気で恐れてるんですよ。日本の人たちは本気で恐れてる。で、その後、どんどんね、この怨霊御霊信仰というのが広がって、で、もともとその神社はそんな、なんか怨霊を鎮めるためのものじゃなかったんです、本来は。だけども、何でも神様にできるので、神社というところはそういう怨霊を鎮める場所になっちゃった、ね、で、なんとか祇園とか北野とか天神とか今宮とかっていうのは全部ですね、御霊神社だそうです。で、御霊神社のお祭りは夏に大体あって派手なんです。有名なのは京都の祇園祭り。なんであれ派手かというとですね、派手にワーワーやって、怨霊を近づけない、コンコンチキチンって言って怨霊来ないでってやってる。みんな多分そんなこと全然知らないでやってるんでしょうけど、面白いですね、で、かの靖国神社ね、靖国神社は戦死者を英霊として祀ってますけどね、特に戦死者といってもあれはその戦争に行った兵士たちを祀ってますけども、何のために祀ってるかというと、彼らの怨霊を鎮めるために祀ってる。おかしくないですか。戦争のために命を懸けてくれた多くの人たちに、お前たちどうぞ恨まないでくれって言って、いや、やられた方もいやいやいや俺そんなこと思ってないしみたいな、あんたたち乗ろうと思ってないのに。もしですよ、この非業の死を遂げた人たちが呪ったとしたらですね、皆さん広島には住めませんよ。じゃない、住めないですよ、こんなとこ、何十万人という人たちが非業の死を遂げたところに私たち住んでるんですよ、菅原の道真は祀ってるのにね、で、靖国神社もやってる、広島神社作ってくれとか、広島と長崎にでっかい神社建ててほしい、だからご都合主義なんです、結局はね、たたりだなんだ言ってるけれども、政治とこうくっついたりなんかしてるんですけど、で、そのたたり信仰というかね、そういうものが実は仏教にものすごく影響を与えてる。これがね、仏教の人たちも怒らなきゃいけない。今日は実は仏教の人も怒らなきゃいけないです。仏教はそもそも先祖崇拝なんかしないんですよ。ブッダの教えの中に先祖供養なんてものはないんです。これは誰から私は質問されてもその通りだし、そうですと仏教の専門家はみんな言います。ブッダは先祖供養をしろとは言ってない。ブッダという人は今生きているこの時代の中でどうすれば自分たちがこの苦しいね、宿泊から解放されるかっていうことを考えて、結局自分一人で生きてない、みんな縁の中で生きてるんだよっていうことに気づいたら、それが悟りだからって言った人ですよ。立派な人なんですよ。先祖を供養しろとか先祖のために念仏唱えるなんか絶対言ってないです。ところが仏教が日本に入ってきた時にね、仏教を伝えた人は、かの誰だっけ、一万円札ですね、聖徳太子と言われてますけど、 実は聖徳太子っていうのは聖徳という名前も本来の名前じゃないんですね。送り名といってですね、死んだ後にいい名前つけられたんです。あんまりいい死に方してないから聖と徳ってつけて、化けて出ないで、呪わないで、たたれないで、送り名っていう難しい漢字があるんですけど、大体ああやって後からいい名前をつけるとたたらない。改名もそうです。すごいなんか長いもう漢字の権限みたいなのつけるじゃないですか。あれもああやってつけとけばたたらないと。でも仏教に本来そんなのないんです。だけど日本にあるこのたたり信仰が仏教を取り込んじゃったんです。で仏教をたたり信仰にしちゃったんです。変質させちゃったんです。だから死んだらお坊さんが来て、お経を唱える、ね、何日何日でお経を唱える、なんだっけ、お彼岸にはお経を唱える、ね、あれ結局化けてないで化けて出ないで呪わないで呪わないでって言ってたたらないでたたらないでって。仏教の人たちが、ね、よく怒らないと思うんですよ ね。そんなことをいかなる仏典にも記されてないですよ。私が聞きたいです。どの仏典に先祖供養しろと書いてありますかと聞きたい。ここに書いてありますと私に言ってもらったらそれで納得するかもしれませんが、でも果たしてそれはブッダの言ったことなのどうなの。仏典って言っても後からいくらでも書かれてますからね。まあそれはそれとして、でたたり信仰の害は未だにある、未だに及んでる。私が今日の話を日本中に広めたいというか、みんなに聞いてほしいのはここです。ほとんどのいわゆる新興宗教といわれるものはこのたたり信仰につけ込んでるんです。ほとんどの新興宗教はみんなたたりを、日本人はそもそも前提としてプリサポジションとしてたたりを信じてるから、ね、それはたたりですって言ったらですね、誰も疑わない。でそれはまあ先祖のたたりか何のたたりか犬か猫か分かりませんけど、なとにかく何かのたたりだと言えばですね、ああそれはあのたたり、ああそうか、いくら払いなさい、あれをやりなさい、これをやりなさい。そうするとそもそもたたりを信じてるからそれを受け入れちゃうんです。たたりを信じてなかったらそんなバカなことないよって言えるけど、でもたたりが怖いですからね。たたりを否定することが怖いから、たたりですと言われるとそのまますんなり受け入れていくらでも貢いじゃう。で統一教会はそのまあ最たるものですよ、ね、まあ、ご存知のように今日統一教会はですね、先祖の 何代前とか何十代とか何百代前までなんかその沈めるらしいことをやるらしいですね、ね、なんか特別なタームが言葉があるんですけど、調べていただいたら分かりますけど、でもなぜこの時代にあえて統一教会にみんな騙されて何十何百何千万何億って払うかというと、たたりを壊れてる、たたりを恐れてるから、たたりを信じてるからなんです。だから先祖の霊を鎮めないとたたりが私に及ぶ、私の家族に及ぶと言われるといくらでも流行っちゃう。でも氷山の一角です。統一教会はたまたまもっと悪いこともやったので、文科省からもう解散命令とか出されそうですけど、分かってない人たちいくらでもいますから、ね、そんなバレないように信者と書いて儲けると言いますから ね、信者という感じねですよね。信者と書いて儲ける、ね、昔からそうなんです。だから、ね、新興宗教やる人はたたりを喋れば絶対大成功です。日本には美容院の数より宗教法人の数の方が多いんです、はい、知ってました。マルサの女通貨なんかって言ってたんですけど、それぐらい簡単なんですよ、うん、皆さん人を山当てたいですか、新興宗教やってください、たたりですってやるんです、うん、みんな信じてるんだから、たたりは、あそうか、うん、ね、でたくさん積んだ方がいいですって言われるとたくさん積むんですよ。3万じゃダメです、30万、300万の方が効果があるって言うんですね。 そうか300万か、恐ろしいですね。でも私はこのたたり信仰って日本人が信じてる、日本人の日本教の、まあ中心はこれだと思いますけど、その背後にやっぱりね、こう人間の罪とその罪に対する見えない存在への潜在的な恐れがあるんだと思うんですよ。だからそもそもさっきお話しましたけども、平安時代にこの御霊信仰というものが発達したのは、結局悪いことをやって権力の座にあるものを追い落として毒殺したり殺したりした、でそれで悪いことが起こるとその霊を慰めようとした、沈めようとしたっていうことがどうも発展した理由だらしいですけど、やっぱりどっかに自分のやった悪いことが何か不幸の原因じゃないかっていう感覚って誰でもありますよね。誰でもあると思うんですよ、うん、まあ、それこそ女性が一番狙われるのはいわゆる水国用というやつですね、この子供が出産できなかったことがそれであなたは苦しいんですって言われると、もうみんなあそうかと思ってですね、でも僕は そういうことやってるやつは本当に許せないですね。本当に許せない。あの詐欺師、間違いなく詐欺師、詐欺師はもうそういう宗教をやってる人一番の詐欺師、はい、そうやってたたりにつけ込んで人を恐れさせて金儲けしてる。でもその背後にやっぱり人間は自分の、まあ、犯した罪というかね、失敗というかそういうことに対するなんか責任感というか、何か悪かったなって気持ちはありますよ、誰でもね、誰でもある、うん、でそれを目に見えない存在はどう見てるのかということもやっぱり不安になってるわけですね。でそこを結びつけてるのがたたり。聖書は何と言ってるか、聖書も死後の霊魂の存在は認めています。死んだ後人間の魂、人間の霊は残っていくと、全てなくなるとは言っていない。旧約聖書のコヘレトの言葉に、塵は元の大地に戻り、霊は与え主である神に帰るとかですね。人間は神の霊によって、地の塵であったものが生きるものになったと創世記に書いてある。で死んだら体は地の塵に戻るけれども、霊は神のもとに戻っていくんだと、で霊は存在し続けるんだというふうに、まあここだけじゃない、他のところにも書いてあるんですね。しかしここが重要なところです。その死んだ後の魂、霊魂が現世に対して影響を与えるというようなことが書いてあるところは聖書の中のどこにもありません。どこにもない、どこにもありません。聖書のまあ隅々まで読んでいただいたら分かります。そんなこと書いてあることはどこにもないです。で聖書にはこの死んだ人の魂は眠っているっていう表現が多いんですね。眠っているって表現されてる、それはある意味こうもうこの世とは関係なくなっているというような意味でしょう、眠っているという言い方はね。だから、まあ、良いことも悪いこともしません、無関係です、完全に関係ない。どんな死に方をしてもですよ、どんなね非業の死を遂げたとしても、恨みを抱いて死んだとしても、もうその霊はこの地上に何の影響も与えない。で聖書はそもそもたたりも因果応報も否定してます。これは私がいつも申し上げてますけれども、まあたたりも因果応報も結局同じなんですけどね、うん、悪いことしたからそのたたり、その報いとして何か良くないことが起こってるということで、聖書はそんなことを一切認めていないし書いてない。むしろイエス・キリストはある人が 目が見えない人が連れてこられた時に、弟子たちがこの人が目に見えないのはこの人が何か悪いことしたからですか、この人の先祖が何か悪いことしたからですかって聞いたら、ね、だからこれもまあたたりですか因果応報ですかって聞いたわけですけど、イエス・キリストはそれに対して、いやいやそうじゃないと、本人が罪を犯したのでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためだって言ったんですね。このプラ完全プラスですよね。目に見えないことがこの人を通して神の技が現れるためだ。これが聖書の教えです。たたりなんかもう、まあ、むしろ真逆ですよ。 ね、目が見えないっていうのはたたりだから、あの何代か前の先祖が目をつぶされたからだとかね、どっか行ったら言われそうですけど、そう言われると、あ、そうなのかと思っちゃいますかもしれない。聖書はそんなこと言ってない。いやいや、この人が目に見えないのはこのこととして神の技が現れるためなんだと、そう言い切ってる。これはイエス・キリストの教えですよ。これがキリスト教、これが聖書の教えです。じゃあ人間の罪はどうなるのかと、でもやっぱり人間悪いことしてますよねと、それはどうなっちゃうんですかと、それが何か報いとして下ってくるんじゃないですか、たたりとして下ってくるんじゃないですかと思うかもしれませんけれども、確かに聖書にはこの世界を作られた創造主は罪を裁くと書いてある。罪の支払う報酬は死であると書いてある。本来ならば誰一人神の裁きを免れることはない。逆に言えば全ての人はたたられるんです。みんなたたりを逃れると思ったら大間違い。だからたたり信仰っていうのは一部の人がたたられて一部の人はたたれないと、ね、私はいい人だからたたられないと思ってるかもしれませんけど、聖書はその逆です。全ての人はたたられなきゃいけないんだと、みんな罪を犯してるから神の裁きは受けなきゃいけないと言って、公平だと、一部がたたられて一部がたたられない、一部にご利益があって一部がご利益がない、そんなことはない、公平だと、神の前には全ての人は裁かれるんだと。でも神は私たちを裁かなかった。その代わりに御子イエス・キリストをこの地上に送って私たちの裁きをキリストに負わせた。キリストの十字架は私たちの身代わりになった神のたたりを一人で受けたということです。まあ、たたりという言葉は正しくないですけどね。まあ、聖書にはキリストは私たちのために呪いとなったと書いてあるんですね。罪の裁きをキリストが一身に受けてくださっている。私たちは本当はみんな受けなきゃいけないんだけども、神は私たちを裁かない。一人子である神イエス・キリストを裁いたんだ。だからそこで全部私たちに下るべき呪いもたたりも不幸も全部そこで終わってるよって言うんです。十字架がそのサインだと。あなたのたたりはもう終わってますよと。とっくに終わってますよ。十字架の上で終わってますよと。で、私たちの身の回りの不幸は、じゃあ先生、なんでこんなことが起こるんですか、なんで病気になるんですか、なんで私、事故に遭ったんですか、なぜうちの子供がこうなんですか、ああなんですか、そう聞くかもしれませんが、それはたたりでも因果応報でもないんです。はい、この世界を生きていればそういうことは起こるんです。はい、仕方がないことです。原因を探すことに意味はありません。ここですね。結局原因を探すなと。原因を探すな。原因を探して納得したい気持ちは分かりますけども、そもそも原因はないんですから。原因はありません。今まで使ったフォントで一番大きいのを使います。たたりはない。はっきり言いますけど、先生そんなこと言って明日倒れませんよねとか、たたりはない。存在しません。だから私はこの話を日本中の人に知ってほしい。ね、たたりを恐れて苦しんでる人たち山ほどいるから、ね、皆さん、ね、皆さんのお友達に家族に言ってください。たたりはないよって、ないそうだよと、あの御滝の先生が言っとったよと。え、本当？あの先生が来週足骨折したらどうするんとか。いや、やれるもんならやってみろという感じですよ。本当に、たたれと私を。ね、たたりたきゃ何でも来いと。菅原の道田でも、田原正門も、徳川家康も束になってかかってこいという感じですよね。本当に、たたりたきゃたたれと。ね、で、これなぜこれだけはっきり言えるかと。それは私の背後に十字架があるからですよ。これがなかったら私もちょっと怖いかもしれない。でもこのサインがあるからね。これですよ、このサインが、これが重要なんですよ。このサインがあるから、だからイエス・キリストの十字架は歴史の上にちゃんと現れたんです。架空の話ではないんです。実際にイエス・キリストが2000年前十字架にかかって死んだというその事実があるので、 私はこれだけはっきりとたたりはないと言える。だから日本からキリスト教がなくなったらね、困りますよ。ずっとこれからみんなたたりで苦しんでる、たたりで苦しみ続ける。皆さんも今日はたたりで苦しむ必要なくなってよかったですね。よかったですね。もう変なね、まじないに金取られる必要もないし、ね、うん、先祖をねないがしろしろと言ってるわけじゃないんです。はい、あのご先祖様ありがとうございます、ご先祖様のねおかげで今日ここにおりますことありがとうございますっていうのは全然それは構わないです、ね、でもたたるのはおかしい、ね、たたるのはおかしい、化けて出るのもおかしい。で、まあ、最後に聖書の言葉ですけども、テサロニケ第一の手紙5章の9節というところにこういうふうに、神は私たちを怒りに定められたのではないと。神は私たちを怒りに定められたのではない、神の怒りは私たちに向かってないと言ってる。神の怒りは私たちに向かっていません。私たちの主イエス・キリストによる救いに預からせるように定められた。私たちはキリストによって救われる。何から救われるか、たたりから救われるんでしょう。キリストのおかげで私たちはたたりから救われるんでしょう。これからの私を見ててください。どうなるか。なんかのたたりが。まあそれは私が今週交通事故で死んだとしてもね、別にたたりでも何でもないですから。ただたまたまの不注意ですから。はい、心配しないでください。ね、この福音をこの国からなくしていいんですか皆さん、どうなりますかこの国、ね、いつまでもたたりに苦しめられ続ける国であってほしいと僕は思いません。お祈りします。天のお父様、あなたは私たちをお作りくださった。そして私たちに自由を与えてこの地球上に暮らすことを許された。この地上で暮らしていればさまざまに不幸なことは私たちに襲ってくる。それは仕方がない。しかしそれをこの国の人たちはたたりだと思った。今もそう思っている。そしてそのたたりに苦しめられている。なんと悲しいことでしょうか。あるいは愚かなことでしょうか。神様、あなたは私たちに怒り、私たちを怒りに定められなかったと聖書は言っています。むしろ救いを与えようとしていらっしゃる。どうぞこの国の人たちをお救いください。根拠のない根も葉もないたたり信仰から救ってください。そして本当の神の愛を、その喜びの中にこの国の人たちを導いてくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。お祈りをいたします。仰ぎ恋願わくは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の目に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝を終わります。ようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。